耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第826回5月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。
皆さん勝間和代さんはご存知でしょうか。まあご存知だと思いますけどもね、最近テレビや新聞なんかね、まあ様々なメディアで取り上げられています。また新刊ラジオでもね、本を何冊か紹介させていただきましたし、まあ僕自身もお会いしたことはあるんですけどもね、まあリスナーの皆さんはまあすっかりご存知と言ってもいいでしょう。で、お会いした時にね思うんですけども、大変失礼ながら言わせていただきますとですね、僕はまずヒステリックな女性は苦手なんです。でも勝間さんはヒステリックじゃありません。でもですね、勝間さんなんかこう威圧感があるんですね。何かしらオーラがあるんですよ。あれがどうしてもね、まあこう言えないんですけども、ちょっと苦手なところがあってですね、本読むときとかもですね、すごい理知的に書かれてるんだけども、あれ勝間さんなんかこれまたすごいこう優しく、あ、ないところもあるわみたいな、結構ね厳しいところもズバズバ書いてあったりとかしてですね、まあ、そんなこんなで、そんな直球勝負の勝間さんの本を今回ご紹介しようかなと思っております。ちなみに今回のディレクターもですね、余談ではございますけど、勝間さんとほぼ同世代でですね、お子さん産んだ時にもほぼ同世代なのでね、まあ、働くお母さんの代表だなぁ、なんて言っていました。では、参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、文藝春秋より出ております、勝間和代著、断る力という本です。
私は今タイムマシンに乗って20代後半の自分にたった一つアドバイスをするとしたら、断る力を一刻も早く身につけることというでしょう。実際私が断る力、英語にすると say no、 すなわち相手の言いなりにならずに拒否をする力を身につけることができたと確信したのは、34歳で初めての離婚をした時からだと思います。そしてその時から、私の世界はドラマティックに変わり始めました。
はい、というわけで、いきなりこの本の1ページ目を朗読してもらいました。ちなみにこの文章はね、電車の広告なんかでも僕見たことがあるので、もしかしたら皆さんもどっかで目にしてるかもしれません。この断る力という本はですね、勝間さんご自身の経験により分析されまとめられた自己啓発本と言ってもいいかもしれません。今回この本はね、断るという行為を実行して、まあ、仕事の生産性を向上させて、自分を一段高いステージに上げましょうというふうにね言っているんですけども、この断る力、まあ、タイトルにもなってますけども、この断る力をつけることにより、コモディティ、すなわち他人でも十分に代用が効く汎用的な人員から、代用が効かないスペシャリティになりましょうというふうに提案されています。で、今回の断る力なんですけれども、ディレクターがですね、いいこと言ってました。あんなに本出してメディアにも出ずっぱりで子育てもしてて、勝間さん全然実は断ってないんじゃないですか。いいツッコミだ、いいツッコミだなと思ったんですけども、確かにね、言われた通り実際の勝間さんはね、公認会計士、経済評論家、金融商品開発、経営コンサルティング、政策提言という本業に加えて、まずお母さんとして家事労働、さらに3人のお子様のね、子育て、さらに大学院で博士課程の研究、本の執筆、講演活動、チャリティー活動ってことで、何人いるんだろうなと思っちゃうぐらいね、これはやっぱりこう忙しいし、断ってない感じがしますよね。しかしながらそんな勝間さん、実はですね、取材や講演の依頼をなんと約9割もお断りしてるんだそうです。9割も断って大丈夫だろうなって逆に思っちゃいますけど、その代わり受ける取材には必ず全力を尽くして、命がけで仕事を全うされる。そしてね、他の依頼を断ってるからには、まあ、断ってない仕事について実績を必ず上げていかないと、引き受けた方にも失礼だからというふうに考えてるんだそうです。まあこのあたりがね、コモリティでなくスペシャリティっていうことでしょうけども、もうこれだけね断ってもやっぱ毎日メディアに出てくるっていうのがですね、やっぱりその実力のなせる技なのかなと思います。勝間さんが言うにはですね、 10% の仕事にベストを尽くすことにより新しいオファーが生まれるんだそうです。そこで自分の力が発揮できるオファーを、そこからさらに 10% 選ぶという循環が出てくるということなんですけども、つまりね、10個あったうちの1つの仕事を全力を尽くして、そしたらまた10個くらい仕事が来るから、そのうちの1つを全力を尽くしてっていう風にやっていくという、これがですね、勝間流断る力の循環みたいですね。 で、勝間さんは実際こういう風なね、あの断る力を実践してきたわけなんですけども、まあ、すごいことにですね、このスケジュールの中でですね、ちゃんと週に3回スポーツクラブとね、週1回のネイルサロンに行って自分磨きも欠かさないんだそうです。いや、素晴らしいですね。では、この断る力がないとどうなってしまうのか、判例なんですけども、あの幼稚園や小学生ぐらいの男の子が野原でやってるようなサッカーを思い出してみてください。はい、で自分が小さかった頃のサッカーで思い出したと思うんですけども、まあ、戦略性も何もないままひたすらボールを追いかけてゴールを目指す、これを子供サッカーというんだそうです。まあ、チームワークも何もなくてね、とにかくひたすら一つのボールを追いかけること、こういったことがですね、社会や職場で行われていることがありませんでしょうか。まあ、要するにね、あの提示された目標にね、ただひたすら向かうだけとかね、目の前にあるボール、つまり仕事だけを追いかけるだけとかやってませんでしょうかってことですね。で、勝間さんが言うには、日本ではね、まあ、潜在的に優秀な人たちが、まあ、多くその断る力もなく、ひたすら人の評価を気にして努力を重ねて、まあ、A さんに言われたらここを改善して、 B さんに言われたらこの仕事を引き受けて、 C さんに怒られたらまずはそれを対処するなんていう子供サッカーを繰り広げているように思えてならないと、勝間さんは言っています。つまりですね、断る力がないと、まあ、無駄に疲れるし、ストレスも溜まって組織の皆さんも疲弊していくことになるという警告でした。で、そんな断る力をつけることによって、まあ、コモディティとスペシャリティに分かれると言いますけども、このコモディティとスペシャリティの一番の違いは何かというとですね、相手にとって、コモディティの人はコスト感情で処理をされるが、スペシャリティの人は投資感情として処理されるということなんだそうです。わかりましたでしょうか。まあ、つまりですね、コモディティの人と付き合うということはですね、まあ、付き合う相手の売り上げとか収入を上げることではないので、まあ、なるべく安い相手とか使い勝手のいい相手を探すことになってしまう。それに対してスペシャリティになるということは、まあ、相手が実行しようとしている仕事の価値そのものを上げるために、たとえ高い対価を払ったとしても、それ以上の利益が得られる場合には喜んで対価を払おうとすることなんだそうです。これでもまだ硬いと思われた方はですね、まあ、言ってしまえばコモディティと付き合う人はですね、まあ、誰でも同じなんだから安い方がいいやと思われちゃって、スペシャリティと付き合う場合はですね、あの人じゃなきゃダメだとね、高いお金を払ってくれるというわけなんですね。で、まあ、しかしですね、そのスペシャリティになるために断ることが必要だと勝間さんが言っていますけども、断ることってやっぱ難しいんじゃないかななんて皆さん思うと思います。まあ、もしかしたらね、断ってその相手とのね、仲がこう不仲になったりするかもしれません。来る時に、わざわざ敵を作ることのないよう考え抜く必要があるということです。まあ、相手の要請を断る時こそ相手の立場を考えて、できる限りの対案を考えて、相手の気持ちを自分の気持ちのように大事に考える、それができない時点では断る権利がないというのが勝間さんの意見です。で、ノーという場合にはですね、ポイントは3つありまして、こちらが意地悪で主張しているのではない、相手をわざわざ傷つけようとしているわけではない、相手の価値観は理解した上で話をしているということを、心の底から相手との信頼を持って伝えないといけないのだそうです。まあ、断ることによってね、かえって相手からこちらへの信頼が増すとか、あるいはこちらに対してファンになってしまうくらいの気合と誠意が必要だって言ってましたけど、それはなかなか上級テクニックかなと、とりあえず僕は思いました。では最後にこちらの本の小説構成です。第1章、総論、断る力の圧倒的な効用を理解する。第2章、ポップ、自分の揺るぎない軸を持つ。第3章、ステップ、相手の建設的な影響力を発揮する。第4章、ジャンプ、断る力で自分と周囲の好循環を作る。はい、というわけで、総論、ホップ、ステップ、ジャンプという分かりやすい、小別構成なんですけども、まあ、順を追ってですね、その断る力を身につける訓練方法というのが説明されている感じです。まあ、この本のね、勝間さんの文なんですけどね、なかなかその力みなぎる感じで書かれてますのでね、まあ、勝間ファンの人とかですね、あと勝間さんみたいなね、ちょっと力強い女性が好きだという方はですね、こちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。で、最後に一言、勝間さんはですね、こちらの本、30代以降のある程度自分を確立しつつもなかなかうまくいかない世代に対して書いたというふうに言ってますので、まあ、間違ってもね、まだその新人の方とかね、転職したての方なんかがですね、何でもかんでも断ったりするのはちょっと違うんじゃないかななんて僕も思います。というわけでですね、僕と同じように20代の方はですね、このあたりを知った上で、まあ、将来の糧にするために読んでいただければいいかなと思います。では書籍情報です。断る力、勝間和代著、
文藝春秋より税込み945円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがでしたでしょうか。まあ、新刊というほど新刊じゃなかったので申し訳ないんですけどね。今回の本はですね、あの断る力、勝間さんがこうね手をバッとかざしてるね、あの姿が印象的なんですけども、あれ表紙だと思ったらですね、あの帯なんですよね。本手元に来ると分かったんですけども、それさらにですね、あの顔が結構ビッとこう断ってるんでね、おー、なんか威圧感あるなと思ってね、電車の広告の中からね結構思ってたんですけども、あの本を実際読んでみたらですね、最後に載ってます著者禁鋭、ちょっとね、笑みをね浮かべた勝間さんの絵が映ってるんですけども、僕としてはこっちを表紙にしてほしかったら、こっちの方が綺麗じゃないかなーっていうふうに思いました。といったところで書籍の紹介はここまでです。続きましてはオーディオブックのご紹介。
はい、どうも、石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢島さん、
はい、
お金って欲しいよね。
すごいなんかこうあれですね、なんて言ったらいいか、まあ、まあ、下船な話、ね、
もう下船下世話族的な話でございますけど、
はい、
まあそんなわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
お金持ちにはなぜお金が集まるのか。そんな全然下船な話じゃないですよ、この本はね。
ただ、僕はお金が欲しいという下船な心を持ってるって話ですから。
ひどいな。まあ、著者がね、鳥雄一さんということで、まあ、鳥さん、はい、申し訳ございません。
申し訳ございません。
ミリオネアバイブルなんていうね、題もついておりますけれども、
はい、
これはですね、著者の鳥雄一さんはですね、あの、まあ、積み隠さず言えばですね、普通のサラリーマンだったんですよ。
はいはいはい、はい。
それがですね、脱サラしまして、事業を起こして、お金を稼いで、投資をしたりして、
はい、
で、お金を稼ぐようになったという。
ほう。
で、その鳥居さんが、どうすればお金持ちになれるのかっていうのを、うん、はい、自身の体験とで今その付き合っているお金持ちと言われる人たちの体験を合わせて、まあ、読者の皆さんにお教えするっていう本だったんですね。
はははは
で、これオーディオブックにしたんですけども、
はい、
今回僕がね、まあ、オーディオブックになって改めて思ったのがですね、
はい、
あの、元々の本がですね、まあ、鳥居さんがお話をしながら、お金はこういう風に使うんだよとか、
はい、
ここはこういう風にしたらいいよっていう、まあ、その精神論的な自己啓発の部分と、
はい、
まあ、具体的なノウハウっていうのが、まあ、ややその自己啓発寄りで入ってたんですね。
はいはいはいはい。
で、話し方が非常にその、体験談交えて、ストーリー仕立てで、こう、とうとうと話をしてるので、
はい、
意外と耳から聞きやすかった。
ほうほうほうほう。う
ん、でですね、もう本当にこれもね、あんま言うなって言われるかもしれませんけども、
はい、
鳥居さんが言ってる内容はですね、どっかの本で聞いたことがあるっていうのもね、いくつかあると思うんですよ。
おうおう、うん、いいのそれ言っちゃって。
でもね、
はい、
読みやすいっていうか聞きやすいの。
ほー、うん。
そういう意味では、あ、オーディオブックと相性いいんじゃないかなっていうのが個人的な感想でした。
はいはいはい。で、これ中身の方なんですけど、まあ、実際お金をこう、どう使っていこうみたいなことが書かれ、はい、書かれていて、まあそれをオーディオブックにしてるわけなんですけど、
はい、
ここ今ちょっと目について面白かったのが、健康に投資する。
ああ、はいはいはいはい。
っていうところがちょっとあるんですけど、この中に、良質の水を飲むって書いてあるんですよ。
具体的だなぁ。
すごい。歯に投資するとか、
はいはいはい。
ね、ジャンクフードは食べないとか、
うんうん、
これも、見えるものばかりにお金を使う人と、見えない価値にお金をかけられる人っていうような、その、章があるんですけど、まあそこで書いてあることで、まあ、浪費、消費、投資の違いを知って、まあ、お金っていうものをもうちょっとよく使っていこうじゃないかと、
はい、
それがさらに自分の周りにお金持ちの方がこうワンサと集まってくる鍵になるんじゃないかみたいなことが言われてる章なんですね。
そうなんですね。まあお金というのはただ貯めるだけじゃなくて使わなければまた増えないよっていうのはね、まあ、鳥居さんも言ってますし、まあ、最近になってね、いろんな名称著者がね、言うようになってきましたけれども、
はい、
そういった意味でね、身近なところから分かりやすく伝えてくれるので、こちらのね、オーディオブックはかなりいいんじゃないかなと、本を読んだ時以上に思いました。
はい。
はい。といったところで、そんなオーディオブックを聞くためにフィービーに行かなきゃいけないんですけども、フィービーとはどうやっていくかと。
はい。
FEBE とアルファベットで検索していただくか。
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、ちょっと熱く語りすぎましたけどもね、
はい、
まあ皆さんぜひお金持ちになってください。
なってください。
ところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。さっきコンビニで売ってるフィギュアにハマって、もう毎日500円落としてますね。
投資かなそれは。